主を讃えよ。日々私たちを担い救われる神よ。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。賛美歌328番をもって主を賛美いたしたいと思います。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌328番。このまま10回をともに唱和いたしたいと思います。10回は座席前のポケットにあります。10回。我は汝の神、主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。何時我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名を乱りに口にあぬべからず。安息日を覚えてこれを正当せよ。何時の父母を敬え。何時殺すなかれ。 何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。どうぞお座りください。祈ります。教会の頭である私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。あなたの深い憐れみと大いなる御恵みによって週の初めここに集められ、あなたを賛美する一時を与えられましたことを感謝いたします。すべての祈りの前に御国を来たらせたまえと祈らせてください。先ほど私たちは声を合わせてあなたを賛美する歌を歌いました。すべての栄えはよみがえりの主に喜びたたえよハレルヤと歌い上げました。しかしこのようにあなたの栄光をたたえる私たちはあなたの前にはなんと小さなものでしょうか。どうか今一度あたいあるものよと呼びかけてください。すぐに一週間祈り少なく悲しんでいる人たちに無関心であった私たちはあなたの御言葉によってのみまた立ち上がることができます。これから一週間このような私たちのために十字架への道を歩まれ復活なされたあなたの御子イエス・キリストの御跡をたどり少しでも地の塩となれますように導きを与えてください。これから御言葉の解き明かしをなさいます松原牧師に聖霊の働きが力強くありますように、キリストの栄光を共に称える兄弟姉妹の祈りに合わせてこの祈りを主イエス・キリストの御前に捧げます。アーメン。賛美をいたします。賛美歌325番、お差し支えなければ立ち上がってください。325番です。 ください。今日の聖書の箇所を読みします。一箇所は旧約聖書イザヤのイザヤ書25章6節から10節までページ1098ページになります。1098ページイザヤ書25章6節から10節をお読みします。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布とすべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神。私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主。その救いを祝って喜び踊ろう。主の御手はこの山の上にとどまる。もう一箇所お読みします。新約聖書マタイによる福音書28章、マタイによる福音書28章1節から10節まで、新約聖書の59ページになります。さて安息日が終わって主の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がしその上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、そこでお目にかかれ、確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。それでは日本キリスト教団信仰告白によって私たちの教会の信仰を告白したいと思います。信仰告白は座席の前のプレートにあります。日本キリスト教団信仰告白。旧新約聖書は、すみません、我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。 されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて全く知識を我らに与うる神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なり主イエス・キリストによりて啓示せられ聖書において明かしせられる唯一の神は父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも御子は我ら罪人の救いのために人となり十字架にかかりひとたび己を全く生贄として神に捧げ我らの贖いとなりたまえり神は恵みをもて我らを選びただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもこの変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめその御業を成就したも教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝えバプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い愛の業に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す我は天地の作り主全能の父なる神を信ず我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖との交わり罪の許し体のよみがえりとこしえの命を信ずアーメン。
今年も皆さんと一緒に主イエスキリストの復活を記念するイースター礼拝を行うことが許され心から感謝しております。クリスマスと違ってイースターは毎年日が変わります。3月から4月の間をいつも移動しております。実際昨年のイースターは3月31日でした。今年は4月20日ですから約3週間動いているということになります。でこのイーサーということについては今から1500、600年前に教会の会議でいつイーサーを守るかということが定められました。それまでイーサーはその地方その地方によっていつイーサーを祝うのかということについてはさまざまな意見があって統一されなかったということがありました。でその教会の会議において決められたことは春分の後の満月の後の最初の日曜日というふうに決められたわけです。春分の後の満月というのは杉越の祭りがそれに当たるわけです。で、その杉越の祭りの時にイエス・キリストが十字架にかけられましたのでイエス・キリストはその後の日曜日によみがえられたということになるわけです。でそのために毎年毎年、イースターの日が変わっていきます。月の満ち欠けが関係しているために、そういうふうに、毎年移動があるということです。 で4月20日がイースターであるというのは、まあ、かなり遅い、期間でないかと思います。私が調べた限りではこの数十年の間で一番遅いのは4月21日にイースターがあるということでした。最近では2019年の4月21日がイースターでしたけれども、この後では2030年の時に4月21日にイースターがあります。でその後のことはちょっと私も計算していないので分かりませんけれども、まあ大体4月21日が一番遅いイースターの日だと言ってよいかと思います。4月20日という今年は、まあ、それについて遅いイースターということになるかと思います。でこういうふうに毎年イースターの日が動きますけれども、大切なことは、毎回のイースターは日曜日に行われるということです。それは3月であろうと4月であろうと必ず日曜日にイースターが行われるということです。それはイエス・キリストが日曜日によみがえられたということから、イースターの日が動いたとしても必ず日曜日にイースターの礼拝を行うということです。私たちが毎週日曜日に礼拝に来ているのもイエス・キリストが日曜日に復活なさったということから、この日曜日に毎週礼拝に来ております。金曜日にイエス・キリストが十字架にかけられまして、そして日曜日によみがえった。今の私たちの日数の数え方であると金曜日の次の日から数えることが一般的ですので、土曜日日曜日、まあ、2日目によみがえられたということになりますけれども、私たちは信仰告白の中で3回目によみがえられたと告白しております。でこれはイエス・キリストの時代の日数の数え方の問題で、当時はその日から数える、すなわちイエス・キリストが金曜日に十字架にかけられて死なれたので金曜日から数えて金土日というふうになって3日目によみがえられたという信仰の言葉が始まってきたわけであります。昔私がまだ神戸で牧師をしておりました時に、私が牧師であるということを知ったある人が、教会は日曜日に教会礼拝を行うけれども、日曜日が休みの日でよかったねというふうに言った人がおりました。まあ、平日だったらなかなか皆さん仕事が忙しくて集まれなかったでしょう。で日曜日に集まるということは皆さん仕事がお休みだから教会に集まることができるんですねというふうに、まあ、言ってた人がいました。しかし実際には休みだから私たちが教会に来ているのではなくて、日曜日に礼拝をするために仕事を休んでいるということです。まあ、私たちはあまりそういうことを意識しておりませんけれども、明治の初め頃に宣教師たちが日本でいろいろの仕事についておりました。政府の仕事をしている人もおりましたし、教育関係の仕事をしていた人たちもいました。でその時に明治政府はまだキリスト教を完全に受け入れていたわけではありませんので、宣教師たちが日曜日になると仕事をしない、でそれで困り果てて宣教師たちに交渉をするわけです。1日の日と6日の日と16日の日と、それから21日の日、26日の日、31日の日、これだけ休みを与えましょうと。すなわち1ヶ月のうちに5、6回は休みがあります。その方がいいでしょうと、まあ、そういうふうに交渉したわけです。で、その時に宣教師たちが、私たちが休むのは疲れているからとか遊びたいから休んでいるのではない。私たちは日曜日に神様を礼拝する。で、そのことを大切にして日曜日には仕事をしないと決めているのだと、まあ、そういうふうに言って逆に政府を説得しました。でその説得に負けて明治政府は日曜日を公の休みと定めたわけです。観光庁も教育関係も全てその頃から日曜日が休みということになりました。 私たちは当たり前のようにして日曜日に教会に来ておりますけれども、しかし私たちがこの日曜日に教会に集まって礼拝をするために、明治時代の宣教師たち、キリスト者たちがいかに苦労して交渉に当たっていたかということを思い起こすということはとても大切なことではないかと思います。日曜日にイエス・キリストがよみがえられたということは、今日読んでいただいたマタイによる福音書にも出てきました。日曜日の朝早くというふうに言われております。イエス・キリストが、十字架にかかられたのは金曜日でした。で、当時の一日の数え方は日が沈むと日にちが変わります。ですから金曜日の夕方、日が沈むと日が変わります。ですから金曜日の夕方から安息日になるということです。イエス・キリストが十字架にかけられた時の様子を聖書をたどって読んでいくと、イエス・キリストの十字架、イエス・キリストを十字架にかけた人々が急いでイエス・キリストの遺体を取り下ろそうとしたということも、安息日に遺体に触れることはできない、また運ぶことはできないということがあったからです。特にこの時は杉越の祭りというとても大切な祭りの期間でした。もしこの時に死体に触れると汚れてしまう、そうすると杉越を祝うことができないというふうに旧約聖書に記されております。ですから杉越の祭り、杉越の祭りの期間の安息日には汚れることのないようにということで、金曜日に亡くなられたイエス・キリストの遺体を急いで取り下ろし、そして安息日が始まるまでに全てを型をつけておこうという考えであったということがわかります。それから日が沈んで安息日になりました。で、土曜日の夕方になると日が沈む、そしてそこから安息日明け、要するに日曜日になるわけです。まあ今でもイスラエルのエルサレムという町に行きますと、土曜日の夜、日が沈んだ後、静かだったエルサレムの町に多くの人々がぞろぞろと出始めて、で店も開きます。そして店で買い物をしたり、そして飲食を楽しんだりをしています。安息日明けという言い方をして、まあ、しばらくの楽しみの期間を過ごしているというのが今でもエルサレムで行われています。おそらく女性たちも土曜日の夕方、日が沈んでから急いで買い物をして、しかしもう日が沈んでしまって暗くなるので、実際に墓に出かけていくのは夜が明けてからにしようということで、その安息日明けの夜は家で過ごし、そして朝早く日が昇るか昇らないかという時に女性たちは墓へ急いだのであろうと思います。罪人として十字架にかけられたイエス・キリストの墓へ訪ねるわけですから、人目を忍んで、そこへ出かけていこうという気持ちだったに違いありません。彼女たちは墓へ行くときに、そのイエス・キリストが急いで葬られた墓は確認しておりました。まあ、聖書によりますと、アリマタイのヨセフという人が自分のために作った墓というふうに言われております。まだ誰も遺体を入れたことがなかった、まあ、そういう新しい墓だったという説明もあります。当時の墓というのは崖に横穴を作って、そしてその奥にいくつかの部屋を作ります。大きいものであれば中央に通路を作って、両脇の通路からさらにいくつかの部屋を作っていく、ちょっとアリの巣のようなイメージで考えていただいたら良いかと思います。入り口は狭くても、しかし中に入ると、まあ、人がようやく立つくらいの高さの空間に出て、そしてそこからいくつかの部屋に分かれていく、まあ、これが比較的大きい墓であろうかと思います。イエス・キリストが葬られた墓というのは小さな墓で、それでも前室という部屋と、それから奥の部屋に2つの部屋が 用意されていました。で、入り口はおそらくはかがんでようやく入ることができるくらいの穴が開けられていたのであろうと思います。で、そういう横穴式の墓で、入り口は大きな石の円盤で、塞がれています。ですから男の人でも2人から3人がかりでようやく動かすことができるという、まあ、そういう大変なものです。女性たちはその墓を見ております。イエス・キリストが葬られる様子を見ているわけです。で、そういうどこに葬られたかを確認した上で全ての用意を整えて改めてイエス・キリストの遺体に香油を塗ろうということで全ての用意を整えて墓へ急いでいました。しかし墓に近づくとふとそういえば墓は石で閉じられている、どうやって中に入ったらいいだろうか、どうやってイエス・キリストの遺体に香油を塗ったらいいだろうかというふうに心配になってきました。で、その時に地震があって、で、墓に到着した女性たちが見たのは墓は開いており、そして見張り番をしていたローマの兵士たちがそこで慌てふためいていたという様子でした。で、その場にいた天使が女性たちに声をかけます。恐れることはない、あなた方はイエスを探しているのだろうけれども彼はここにはいない、復活なさったのだ、あなた方は急いで弟子たちのところへ行ってガリラヤへ行くように伝えなさい、ガリラヤでイエス・キリストに出会うことができるだろう、まあ、そういうふうに告げたということがここに記されております。まあ、女性たちも天使を見た恐ろしさに震えていたでしょうけれども、しかしイエス・キリストがよみがえられたということ、そしてその事実を弟子たちに伝えるように言われたことを心に刻み、そして弟子たちのところへと急いできました。弟子たちはイエス・キリストの十字架の時、葬られた時どうしていたかというと、ユダヤ人たちを恐れて隠れておりました。ですからイエス・キリストが十字架にかけられる場面から弟子たちの姿は一切出てきません。イエス・キリストが息を引き取る時にガリラヤから一緒に来た女性たちがそれを見ていた、遠くからではあったけれども女性たちが見ていた、弟子たちはその場にはいなかったという様子が描かれております。で、その女性たちの中からマグダラのマリアともう一人同じマリアという名前の女性がイエス・キリストの葬られた墓を確認し、そして日曜日の朝墓へと出かけていったわけであります。で、そこで見たのは先ほども申し上げましたように墓はすでに開いており、そして天使が弟子たちにイエス・キリストが復活した、そのことを伝え、またガリラへ行くようにと伝えなさい、まあ、そういうふうに言われたわけです。二人のマリアの行動は素早いものでした。朝早く、誰もまだ外に出ていない、その時に急いで墓へ出かけていく。しかしその二人の女性よりも早く行動したのは神であったということを聖書は告げようとしているわけです。二人の女性はイエス・キリストが復活する、そういう様子を見たわけではありません。彼女たちが見たのはすでに空になった墓でした。ですからイエス・キリストがどのように復活なさったのかということについては女性たちは見ておりません。大切なことは墓が空であったということ、そして天使が告げたイエス・キリストは復活なさったということ、そして弟子たちにガリラヤへ行き、そして復活なさったキリストに会いなさいということでした。女性たちはその言葉を聞いて急いで弟子たちのところへ出かけて行きます。で、その途中で二人のマリアはイエス・キリストに出会うわけです。で、その時にイエス・キリストはおはようと挨拶をしたということが記されております。おはようという言葉はもちろんおはようという意味でも使われる言葉ですけども、直訳をすると喜べという意味の言葉です。あるいはおめでとうという言葉に翻訳されることもあります。実際ルカによる福音書の一章では天使が母マリアのところへ来た時に 天使は母マリアに言います。おめでとう、恵まれた人よ。まあ、こういうふうに声をかけています。で、ここで言われている天使のおめでとうという言葉が、このマタイによる福音書に出てくるイエス・キリストのおはようという挨拶の言葉と同じであります。ですから、イエス・キリストは朝の挨拶だからおはようと言ったというふうに理解することは当然できるわけですけども、しかしそれだけではなくて、イエス・キリストは女性たちにおめでとうと祝福の言葉を言ったと考える方がよりふさわしいのではないかと思います。ただイエス・キリストがおめでとうと二人のマリアに言う、そのことが少し異様に感じるかもしれません。普通ならば、よみがえられたイエス・キリストに対しておめでとうございます、まあ、こういうふうに言うのは普通だろうと思います。しかし復活なさったイエス・キリストの方から女性たちにおめでとうというふうに言ったとするならば、一体これはどういうことなのだろうかということになります。そもそも復活というのは一体どういう意味があるのかということを考えていかなければなりません。イエス・キリストはご自分のために復活なさったのではありません。むしろ今目の前にいる二人のマリアのために復活なさり、そしてその二人におめでとうというふうに言った。そしてそれは二人のマリアに対してだけではなくて、すべての人々に対する祝福の言葉として理解することが大切であろうと思います。復活という出来事は単に死んだ者が生き返ったというだけではなくて、そこにはイエス・キリストを信じる者はイエス・キリストの永遠の命に結ばれて、その復活に預かるという信仰がつながっております。ですからイエス・キリストの復活は過去に復活なさった人がいるということを言うだけではなくて、私たちがこの復活のキリストに結ばれて、その永遠の命に預かって生きるものとされているということにつながっていくわけです。もしただイエス・キリストが復活なさったというだけであるならば、その復活が私たちに何の関係もないとするならば、私たちが復活を喜び祝う意味は一体何なのでしょうか。私たちに無関係のものであるならば、ああかつてそういうことがあったらしいで終わってしまうかもしれません。しかし聖書が告げているのは、ただ単に過去にそういうことがあったという過去の事実を告げるのではなくて、むしろその一回起こった出来事は全ての人々のための神の恵みの御業であるということを告げているわけです。イエス・キリストの復活はあなた方に深く関わっている、あなた方のためにイエス・キリストはよみがえってくださったということなのです。それはイエス・キリストが十字架にかかられたのが私たちの罪の贖いのためであったというのとつながってきます。イエス・キリストが十字架にかかられたのは単に過去の出来事ではなくて、イエス・キリストが私たちを救うため、イエス・キリストが私たちを罪から贖うために十字架にかかってくださった。イエス・キリストの十字架は私たちに深く関わっての出来事であります。それと同じようにイエス・キリストのよみがえりもまた私たちに深く関わっての出来事なのです。イエス・キリストが十字架にかかられたことによって私たちは罪をあがなわれ、神から罪の許しを受ける。そしてイエス・キリストの復活に結ばれて私たちはキリストの永遠の命に預かるものとされている。だからイエス・キリストは私たちに対しておめでとうというわけであります。私たちは神の一人子イエス・キリストから祝われているわけです。私はよみがえった、今あなたの前に立っている、あなたのための大いなる出来事、神の大いなる恵みだ、おめでとう、そういうふうに私たちに声をかけてくださっているわけです。だからこそ私たちは毎年毎年このイースターを覚えて礼拝をするわけです。 イエス・キリストの復活、それはイエス・キリストのための祝いの日でありますけれども、それはまた同時に今ここで礼拝をしている私たちのための祝いの日でもあるわけです。私たちは自分の祝いの日としてこのイースターを心から喜び感謝を捧げていきます。そしてまたこの大いなる喜びを私たちは自分だけのものにするのではなくて、私たちの周囲の一人一人にも伝えていくということが大切になってきます。二人のマリアに会った天使、そしてまた後から二人のマリアに出会ったイエス・キリストは弟子たちに伝えなさいというふうに告げました。そしてその言葉通りに二人のマリアは弟子たちに告げたに違いありません。その弟子たちはイエス・キリストに言われた通りガリラヤへ行き、そしてイエス・キリストに会い、そこで改めて世界各地へ出かけて行き、父と子と聖霊の名によって洗礼を授けて私の弟子にしなさい、あなた方と共に常しえに私はいると言って弟子たちを送り出しました。使徒行行録では同じような出来事をこういうふうに記しております。あなた方が聖霊を受けるとき、エルサレムから始まってユダヤ、サマリア、さらには地の果てまで私の証人となる、まあ、こう言って弟子たちの前から主イエスは天に昇っていかれたと記されております。その使徒行行録の中でペンテコステの時に主イエス、使徒ペトロは多くの人々に対して私たちはイエス・キリストが復活なさったことの証人であるというふうに告げております。単にイエス・キリストの弟子というのではなくて、私たちはイエス・キリストの復活の証人なのだ。で、こういう言い方は使徒言行録の中で何度か出てきます。すなわち使徒というのは一体どういう働きをするのかというと、イエス・キリストの復活の証人として多くの人々に伝えていくということであります。まあ、このように考えていきますと、二人のマリアが弟子たちに伝えたということもまた、この二人のマリアは使徒としての働きをしていたということになるのではないでしょうか。彼女たちは教会の中で大きな地位につくことはありませんでしたし、また大きな働きをしたという記録も残っておりません。しかし大切なことは、天使とイエス・キリストに言われたように弟子たちにイエス・キリストの復活を伝えたということであります。そして弟子たちもまたイエス・キリストの命令に従って多くの人々にイエス・キリストはあなた方のためによみがえり、あなた方のために永遠の命の約束をしてくださった、まあ、そのように述べされていきました。その務めを私たちもまた受け継いでいるわけです。私たちは普段の礼拝では使徒信条を一緒に唱えております。まあ、普段は使徒信条ですけれども、これと並んでとても重要な信仰の告白の言葉にニカイア・コンスタンティノポリス信条というのがあります。皆さんのお手元にそのニカイア・コンスタンティノポリス信条の文章があると思います。まあ、今見ていただかなくても結構ですけども、その最後のところに教会のことについてこういうふうに記されています。聖なる行動の使徒的な教会という言葉です。使徒的という言葉が使徒信条にはありませんけれども、このニカヤ・コンスタンティノポリス信条にはあります。教会とは一体何か、それは使徒としての働きをするのだということをこのニカヤ・コンスタンティノポリス信条は告白しているということであります。この告白をすることによって教会とは一体どういう存在なのかということを定めているというふうに言ってよいかと思います。それは信仰告白の言葉として定められているというだけではなくて、私たちが一体何者であるのか、私たちが所属する教会は一体何であるのか、 それは人としての働きをするそういう集まりなのだということであります。すべての人々を神の祝福へ導くそういう働きをするものとしてこのキリスト教会はある。これは旧約聖書の初めの方からずっと神様がアブラハムの子孫に言い続けたことであります。あなたと子孫によって地のすべての民族は祝福に入る。まさにその言葉がイエス・キリストにおいて成就し、そしてその働きをキリスト教会である私たちが受け継いできているということです。神の恵みによって私たちは救いの中に入れられました。その救いの喜びを携えて多くの人々のところへ出かけていき、私はイエス・キリストによって救われました。あなたのためにもイエス・キリストはよみがえってくださったのです。その恵みに共に預かりましょうと声をかけていくということが人としての働きということになります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより主イエス・キリストの復活を記念するイースターの礼拝に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠にイエス・キリストが私たちの救いのために十字架にかかりよみがえってくださいました。どうかこのことを単なる記念として考えるのではなく、私たちのために用意された喜びの日であることをしっかり心に刻みながら、ともどもにこの日を喜び祝っていくことができますように導いてください。またこの時に多くの人々にイエス・キリストがよみがえってくださり、その救いを伝えるように私たちに託されたことを思い起こし、どうぞその働きをあなたが聖霊をもって導いてくださり、全く働きをさせてくださいますようお願いいたします。どうかここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。どうぞ日々の生活の中であなたに救われていることを味わい、そしてまたその恵みの一つ一つを数え、周りの一人一人にもその恵みを伝えていくことができますように導いてください。どうか今日から始まる一週間の歩みが誠にあなたの恵みに満ちたものとなりますよう心からお願いいたします。また次の日曜日に私たちが教会に集まることができるように一日一日用意を整えてその備えをすることができますように導いてください。今日はこの礼拝の後に午後から午前礼拝をします。信仰を持ってあなたの身元に召された兄弟姉妹を覚えて礼拝をしますけれども、どうぞ私たちもまた永遠の命に結ばれていることをその午前礼拝において確認をし、またすでに召されている兄弟姉妹の遺族一人一人にも深い慰めが与えられますよう切にお願いいたします。この日に全国で礼拝を捧げる諸教会の上にどうぞあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝の願い主イエス・キリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。ただいまより聖餐式を行います。主イエス・キリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念しその恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかりその死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえり天に昇られ永遠の命を与えることを約束してくださいました。 洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちは、この恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに、信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会であっても共にこの聖餐に預かっていただきたいと思います。聖餐はキリストを主と告白する信仰をもって預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみで、まだ信仰告白式を終わっていない方、媒賛停止の会期を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方は、これに預かることができません。教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖帝の言葉。私はあなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それではパンと杯を配ります。
取りなさい。これは私の体である。それでは感謝していただきましょう。それでは杯を配ります。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。Thank you. 感謝の祈祷いたします。天の父なる神様、罪人である私たちを招いてこの聖餐に預からせてくださいましたことを心から感謝し、皆を賛美いたします。どうか御子の体と血とに預かった私たちが、あなたのものとされている幸いを心に深く刻みつけ、この喜びにあふれて語り出し、あなたの福音にふさわしく生きるものとしてください。そしてあなたの栄光が全地に明らかにされますように、今この場に集いながら聖餐に預かれなかったものを帰り、聖霊の助けによって信仰が与えられ、洗礼を受け、この交わりへと招き入れられますよう導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌76番を持って主を賛美いたします。お立ち会いの中からどうぞご覧ください。Thank you.
それでは感謝の献金を捧げたいと思います。ご奉仕の方お願いします。それでは教会の取りなしの祈りを捧げたいと思います。支持者がお祈りをしている最後に、これらの祈りを主イエスキリストのが教えてくださった主の祈りと共に御前に捧げます。主の祈りと申しますので、その合図とともに主の祈りを皆さんと共に祈りたいと思います。それでは祈ります。私たちの主イエスキリストの父なる神様、今もまたあなたの牧者より聖書の解き明かしを聞けましたことを感謝いたします。今日は特に私たちの主イエスキリストの復活を喜ぶイースター礼拝の時となりました。信仰を共にする兄弟姉妹と共にあなたの復活を祝う礼拝に 参列できましたことを感謝いたします。また礼拝後には教会墓地にて私たちの信仰の先達たちを思い忍ぶ墓前礼拝が待っております。どうかこの礼拝をも祝福してください。一日も早くこの世界に平和が訪れますように、心沈んでいる人たちに希望が与えられますように、病の中にある者には癒しが与えられますようにと祈ります。時を同じくして礼拝を捧げている諸地域の教会、また日本の全教会にあなたの御恵みが降り注がれますようにと祈ります。この拙なき祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前に捧げます。主の祈り。天になします。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは聖会祝福構想をもちまして礼拝を終わります。構想になりましたらお座りください。それではお差し支えなければお立ちいただきまして、聖会28番、聖会28番を、
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。